来を見つめています。配信
10月3日の日曜ビッグバラエティは有名人癒しの旅、思い出の宿、懐かしの味を訪ね、知られざるスターの素顔も大公開。
じゃ
ーお楽しみに。
イエローキャブ軍団の
社長、イエローキャブ軍団の社長、今日は言わせていただきやす。
はい、まず最初はこちらです。第一印象は最悪。めぐみさん、これは
私はですね、初めて会ったのがホテルのなんか喫茶店みたいなところだったんですけど、まず顔がね、やっぱすごい思った以上に怖かったんですよ本物が、うん、でもそれにすごい怖いなって思って、で、まあ、オーディションってことで私の、まあ、いろいろ何ができるんだっていうことを質問されるかなと思って行ったんですけど、そういうことじゃなくて自分の武勇伝を、まあ、3、4時間ずっと聞かされましてたまに質問されたなと思うと、なんか男性誌の特集でおっぱい1000みたいな特集があって、 おっぱいだけがこう1000個ぐらい書いてある特集があったんですよ。
え、写真が
写真がガーって載ってるやつがあって、それ見せて、お前ならどれだって言われて、
最低だね
お前らどれだ
びっくりだよ
そう、それ指差しちゃったら俺、私も舐められちゃうねって思ったんでまあこれか、まあこれですかねってで、それでオーディション終わったんですけど、
どんなオーディション
すごいオーディションですね。
よく入ったね。
さあ、じゃあ続いてはこちらです。面接でセクハラ発言。あ、
これ最初に一言言っておきます。
はい、
僕の言うことは 100% セクハラです。
そうなんだ、
失礼するのかと思った。
なんていうのかな、これ他の人が真似したら捕まりますよ。言っておきます。
まだ社長やから、まだ
僕は仕事でやってるけどね、あのこれは都合悪かったらカットしてもらって結構なんですけど、お前男何人いるっていう、うん、それからあとは処女っていう聞くし、それは親御さんもいらっしゃるところで聞く場合もあるし、
うん、親御さんのって聞く場合もあるのか、
ね、あのそれはあのなんでだろうな、そこのリアクションをすごく見てるんですよね。あの、騙してんのかな、ああ要領親もいるから調子よくやってんのかなとか、
嘘のつく時の感じとか、
そうそうそう、すごくそこで分かるじゃないですか。大体親騙されてますけどね、うん、若子は16歳でそんなバカなっていうふうに思ってますけどね、お母さんこうでしょって言って、この子2人目ですよっていう、そういう言い方すると、
すごい。ここ実際お前処女かって聞かれた人はいるんですか。みんな聞かれてるんだ。
俺は全員聞いてるつもりなんだけど、
私処女だなって言われましたよ。
あ、決めつけられてた最初に。
ちょっとはい、変なことばっかり言ってるんです。
個人的にも知りたいですよね、みんな知っときたいみたいな、
うん、だからやっぱりこれからあの僕の労力、うちのスタッフの労力使って一人 の芸能人作ろうとするわけじゃないですか。その時にあのやっぱりある程度は知っとかないと、あこの子ここまで来ちゃうとこういう癖が出てくるよっていうことぐらいは知っとかないと、ね、あの僕らですから労力とお金使うわけじゃないですか、うん、いつその、当たるかわからない宝くじっていうのを買うわけですから、うん、だからそのぐらいは知っといていいかな、大きなお世話だというふうに思われてるのはもう百も承知ですよ、
うん、はい、じゃあ続いてはこちらです。社長の弱点、これあるんですか。日向さん、なんか社長の弱点は、
弱点っていうか奥様がやっぱり弱い。
うん、あしょうがないじゃん。
でもすごいなんか仲良しで、
仲良し、
すごい仲良し、
うん、あ、それイチャイチャと思う
よ。携帯の待ち受け奥さんなんですよね。
めっちゃこれにいるに、
違うんです、着物着た奥さんだっていう。
へー、愛妻かな。
まあちょっと急に弱くなってました
けど、確かに弱点やないですか、ね、リアクション見る限り。
はい、じゃあ続いてこちらです。自由恋愛、あこれも認めてるんですか、うん、
何でもかんでもやっていいっていうわけじゃない、要するに本当にあのプラスにもマイナスにもなんないって、気持ちよければいいよ、ただその時だけをきちんとあの割り切れる、長く続けようと思ったら一回ほら幕引きが必ず、
はい、あります。
だから幕引きを望んでるんだとすればこれは違うっていう、この恋愛は違うっていう、だから付き合っても構わない、楽しめる、うん、例えばあの本当に彼氏ができて付き合いたいというふうに言ってきた時も、はいはい、いい合わせろよっていう、会いますよね
彼とは、
まあ、会います、間違いない、一緒に会いますよ、
はい、
あの本気ですって言った時に、
はい、
うん、本気ですって分かった、うん、おいスケジュール持ってこいってスケジュール真っ白にしたんですよ。はいどうぞ、娘行く
ね、
本気でしょって言ったんですよ。でこの子が明日から普通の人になってきたって本気じゃん、
はい、
うん、だったらどうぞお持ちくださいって、うん、
はい、まあまあまあプレッシャーやな、
うん、いや、いやめっちゃプレッシャーだと思うんですよ、
ね、
そうやって会って、本当にやりましたよね。スケジュール、ま、真っ白にして、はい持ってってくださいって、うん、そしたら男の人がおどおどしちゃって、
はい、
うん、でいやそんな気じゃん、いやそんな気じゃなくてあんた今言ったじゃんって、
うん、うわ怖っ、
うん、だから僕はそれぐらいこの子 の, その結婚するってことを大事にしてます、
うんうん、はあ、平方の時はどうやったんですか。
平方の時こいつはね離婚だった
はい、
どうしたんですか。
僕は知らなかった
社長知らなかったんですか。
本当に知らなかった、
はいはいはい、うん、
でいきなり結婚しますって言われた
の。そうそうそうそう、
はい、
その時も時すでに遅しよ。
ああ、
うん、もうお互いの両親にもみたいな、もう全部終わって、
もううちの事務所知らないの俺だけで、仕事仲間みんな知ってる。
マネージャーさんとかは
知ってたん
です。色気もマネージャーさん社長
全員
社長怖がられてるみたいな社長にはまだ言うなみたいな
言うとどうなるかっていうのは最初のきっかけで言うとどうなるか分かってるからっていうのね、その結婚っていうことに対してはね、ものすごく僕神聖なもんだと思って大事なもんだと思って考えてるから、こっそり行こうだ
と。Oh my god! Look! The Sphinx is moving!
Oh, okay, okay. It takes a walk every day.
It takes a walk? But who's gonna guard the pyramid?
Don't worry. Look over there.
What? Something by the entrance. Oh, it's a Sekhom mark.
Yes. Sekhom, Sekhom.
Sekhom, してますか?
若いうちにやれることって、それは肌にもある。そこでグレードアップしたサインズトリートメントはどう?
初期なんとかのサイン、しっかり摘み取るなら今がチャンス。
この情熱、肌にもなくさないでいこう。
おもちゃファッション。
若いうちの年齢のサイン、アドバンストサインズトリートメント。
大人はこれから。
SK2。
さあ今日はですね、実は特別に日頃の感謝を込めまして、うん、代表して雛形さんが社長への手紙を、ね、
なるほど
書いてきてくれたんですよ。うん、野田義治様、最近前に見まして社長をテレビで見ることが多くなっていますが、体の方は、無理をしてませんでしょうか、私の社長のイメージは何でも自分で動いていくというイメージです。思い立ったらすぐ行動で、周りの人たちは半分も理解していないままついていかなくてはならない。それだけ聞くとなんか勝手な人だなと思う人も多いと思います。それでもみんながついていくのは社長の熱意と私たちのことを本当に思ってくれているという信頼があるからだと思います。本当に辛い時には決して怒ることなく一番の味方になってくれる、そして一番欲しい言葉を言ってくれる、そんな時私は泣いてしまいそうになります。結婚式には泣いてくれたらしいと聞いています。そんな社長の愛情の深さは私だけではなく、きっと女の子たちみんな感じていると思います。たまに突っ走りすぎて全く見えなくなってしまうこともありますが、必死に全力でついていくので、これからもパワー全開な社長でいてください。そしてこれからも女の子たちみんなの良き父であり社長でいてください。イエローキャブサンズのタレントを代表してよろしくお願いします。
ね、ありがたいですね。
なんかすごい信頼関係が。
社長泣かないとそこ。
いや
我慢せんとも。
ね。僕そういうふうにね思っててもらえるとすごく嬉しいなと思います。でももっとね、目いっぱい泣いた時あるから、もうこれ以上泣かないな、泣けないなっていう、どんないいことがあってもね。その経験があるから少々のことじゃやっぱり出てこないですよね。
野田社長と所属タレントの強い信頼関係、それがイエローキャブ躍進の原動力だ。 そして今、野田社長が最も力を入れ期待する新人がこのパフォーマンスユニットみやび。日本舞踊、ダンス、歌、演奏、アクションとあらゆるレッスンに取り組み、真のエンターテイナーとなるべく奮闘中なのです。
東京お台場のビッグサイトにてアート界が今最も注目する村上隆主催のあの芸祭が開催された。そしてなんと会場には村上から招待されたアートバトラー金丸和也の姿があった。彼はアートバトル2代目グランドチャンピオンとして独創的かつインパクトある立体作品で高い評価を得た名物バトラー。そんな金丸が今回新作を初公開した。新作は写真と見間違うほど緻密な絵画。金丸の心にある風景を繊細なタッチと鮮やかな色を使い描いている。
見た瞬間にこうなんていうかな、忘れられなくなるようなものが作りたかったんです。
グラフィックな感じで、ね、キラキラ光ってるんですよね、色が。それはすごく僕は好きです。
今回で6回目を数える新人アーティスト発掘の場芸祭、集まった参加アーティストは596組。作品を審査してもらおうと絵画からオブジェ、パフォーマンスまであらゆるアートが集まり、来場した観客とともに会場は熱気であふれていた。そんな作品に評価を下す今回の審査員には、ミュージシャンの北川悠仁や世界的に有名なあのカルティエ財団現代美術館の館長エルベス・シャンデスなどが参加。そして金丸のブースには多くの人が集まってきた。彼が挑戦した新作はどう思われているのだろうか。
C'est très étrange ce qui s'en dégage. J'aime bien le sentiment d'étrangeté qui s'en dégage.
現実なのに現実じゃない感じが、なんかいい意味の居心地の悪さがあって、それが僕はありがとうございます。すごく嬉しいです。
新作は人々に存在感をアピールできた。そして今回の金賞はインパクトある絵画作品の松井絵里奈さんが受賞。これからもアーティストを応援する誰ピカと芸祭のコラボレーションに注目。
脳神は ACE 処方、
胃に優しいのに早く効く頭痛に脳神。
しっとりしっとれしっとりか、しっとり空気しっとるか、しっとりしすぎさしっとるか、
知らん。
しっとり空気しっとるか、
カラヤ
ワンツタランタララ、
ごちょごちょごちょごちょ、生ちょごちょごちょ、
しっとりクッキー、
ごちょごちょごちょ、生ちょごちょごちょ、
超しっとり超生チョコ、
しっとりくんち。
一度味わったら戻れないよな。ずっとサラフワだったからずっと安心してたもん。多い日だったのに。
新しいウィスパーは
多い日の粘度の高い経血もすっきり吸収。サラフアが続く。ウィスパー多い日安心スリム。
多い日が変わった。
ウィスパーでハッピーサイクル。
たけしの誰でもピカソは暮らし感じる変えていく P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
未来のピカソ発掘プロジェクト激突アートバトル2004、出場者大募集。次戦他戦ジャンルも一切問いません。作品を写真かビデオに撮ってご覧の宛先までじゃんじゃんご応募ください。お待ちしています。
孤独になれたら少しは強くなる気がしたか。嘘をつくなよこの寂しがりの泣き虫が。愛の嵐吹き荒れろ純情な野郎のカビ臭い余剰半ね。愛の嵐吹き荒れろ舞い上がれ心今度は緊張うまくやれるぜ。
コレステロールが高めの方へ、ピュアセレクトサラリアはコレステロールを下げるのが特徴の特定保険用食品です。これからはコレステロールは美味しく下げる日本初のマヨ。
サラリア
味の素。
こっちだ。
僕は人に惑わされない。計画的に行かなくちゃ。
賢くアイク。
ご利用ご返済は計画的に。
ムービーをスケッチしよう。ムービー手ぶれ補正搭載。写真もムービーも握って撮る。ユーグリップダクティ。
デジタル採用。
秋はこの味、杏仁娘マックシェイク今だけ100円。
次回もお楽しみに。
お楽しみに。
企業の景況感、すべての産業でプラスになりました。
ニュースのスコア。
第1回のゲストは大黒摩季。好きな曲をかっこよく歌っていたあの頃を思い出したい。そんな彼女の人生を変えたこの一曲とは。
お楽しみに。
オープン。
テオブロと読むココアだそうです。
読めなくてもいいんです。買っていただければ。
ポリフェノール約3倍です。
だからといって3倍も長生きしないでください。見るに見かねます。
大人の健康ココア、テオブロ。
ねえ、聞きたいことあるの。
うん。その時サンマはすごいことを考えていた。
聞いてんの。
ペンタちゃん
嬉しい。
3連単いよいよ G1 に。 なんで。 10月3日はスプリンターズステークス。 なんで。
ちゃんと録画できてっかな。
うん、できてた。たくさん入るもん
だ。大容量なんだね。
でけ
ー。私の頭も大容量のままだよ。
コンピューターの頭脳、インテルのプロセッサ。
FMV でホームエンターテ
イメント。どうした、木村君戻んなくなっちゃった。
すごくいい。
何がだよ。
僕、アイス職人なんだ。アイスのことなら
働こうよ。
はい、すいません。
ちゃんとしろよ。
お前もちゃんとしろよ。
お前はちゃんとしろ。
振り捨てる振りだから君は。
働け。
シェフこだわりのあの美味しさで仲直りしましょう。
おいしい。
シーフィルクロコバニラ。
ニュージン。この番組はヤマハの提供でお送りします。実に様々な顔を持っている。バイオリニスト、作曲家、女優、そして大学教授。しかしどのジャンルにおいても彼女は常にソリストであり、誰よりもまばゆい輝きを放っている。 そんな彼女が現在使っているバイオリンとは。
私の音楽性とは、どっか逆の、繊細で、優美でそういう特徴の楽器なんですね。でもどんなに私が乱暴に、気持ちをぶつけようと、その甘い音で答えてくれるっていうかね。
ではバイオリン以外で彼女を支えている意外な楽器とは。
私の音楽にはこうリズムが不可欠なんですね。でそれは特に舞台で弾いてる時にこうパーカッションの音色とかリズムによってこう自分の気持ちが攻めになれるっていうか、本能がこうかきたてられるような感覚になるんで、そういう音といると迷いがなくなるんですね。
さらに彼女はかつてシーラ・イーと共演した時に今までにないものを感じたというのです。
それまで出たことないほど自分からほとばしるものがあったんですね。演奏しながらすごくもうエロチックであり、本能と本能のやり取りなんだなっていう、もう弾いてる間中こうすごく興奮しましたね。
彼女の本能を呼び起こすもの、それは舞台の上にもあったといいます。
私がこういつもバイオリンで表現しているキーワードも一つ感応ということがあると思うんですけども、それは具体的な動きでもなく言葉でもないからためらいなく思う存分音に託せるんですね。でも今回の場合はそれがすごく具体的なものなので、そこでいかに自分を解き放てるかっていうかっていうのは一つ自分の課題でもありますね。フラメンコとタンゴを習いたいですね。自分がやりたい音楽の方向とも合うっていうこともあるし、まあそういうこと全部抜きにしても、あのステップを見てると血が騒ぐっていうか。
まさに情熱の人、ミュージン河合郁子。この番組はヤマハの提供でお送りしました。
ムービーをスケッチしよう。ムービー手ぶれ補正搭載。写真もムービーも握って撮る。ユーグリップダクティ。
デジタル採用。
さてフラバンチャ、健康成分フラバンジェノール配合です。僕は元来おすすめしたがりですが、今日は標語を持って飲む心得を一つ。サラサラは一日にしてならず。もう一つ、継続はサラサラなり。どちらもいい響きです。言い回しは異なりますが意味するところはほぼ同じ。フラバンチャの継続引用をおすすめしているわけです。毎日がドロドロの皆さん、毎日一歩。
さあ素敵なサラサラ習慣へ、サントリーフラバンチャ。特許も取得。
バックが変わりました。
便利さもスピードも料金も一新。チェンジ U パック、
変えてみませんか。
バター焼きには醤油だな。
味ポンだよ。
いや醤油、
味ポンじゃないの。
味ポンでいいよね。
やっぱりさっぱり醤油よりポン。
見つかった味ポン。見つかった。
手荒れのカサカサをすべすべに変える、ケラチナミンクリーム。
これにかゆみを取る成分を加えたのがこの乳浄液。
カサカサもかゆみも収まるのよ。
ケラチナミン乳浄液。
景気回復、裾野は広がったのか。
大統領選まで1ヶ月、どちらが優勢に。
生まれ変わったスポーツブランド、復活の秘密に迫る。
健康な食事は惣菜から。
家族3世代が、みんなで、まあ、楽しく食べていただけるような。
見た感じはこうちょうど花パックのあのシートみたいな感じですけど、
これがあるものに変身するんです。
この番組は日本経済新聞社、京セラ、野村証券とご覧のスポンサーの提供でお送りします。
こんばんは。今日日銀が発表しました9月の短観、企業の景況感が12年半ぶりに全規模産業でプラスとなりまして、景気回復の裾野が広がっていることが分かりました。
単価の内容はですね、大企業の、業況判断指数の方がプラスの26と、まあ、あのマーケットの予想よりもですね強かったものですから、少々 円高の方に、推移しております。
企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観、今や海外でも短観で通用する。調査対象は幅広い業種、その数は全国1万社を超える。調査期間はおよそ1ヶ月と速報性が高いのが特徴だ。統計調査を担当する部署が集まるフロア、カーテンの中で作業する職員たち、企業から戻ってきた調査票の内容を一枚一枚精査し、不明な点があれば直接企業に電話し確認する。
企業から大事な情報をいただいております関係でですね、あの我々の日本銀行の職員であってもこの情報をですね、まあ、目に触れさせない。
セキュリティに対してはかなり気を使う。責任者がコンピュータに独自のパスワードを入力すると集計が始まる。今日の時点では誰も結果はわからない。
おはようございます。
パスワードで出る瞬間が決まってます。
コンピューターを立ち上げ、前日設定したパスワードを入力すると集計結果が表示される。
今回はちゃんと無事にできました。でもちょっとこれから今すぐ騒ぎで入らなきゃいけないので、すみません、ちょっと忙しくなります。どうもありがとうございます。
まあ、ご覧いただきましたように非常に注目される日銀短観ですが、現場ではどのような動きが見られるようになったのでしょうか。大企業そして中小企業を取材しました。
景気が良いと答えた企業から悪いと答えた企業を引いた割合、業況判断指数 DI は大企業の製造業が4ポイント高い26で6期連続で改善、バブル崩壊後の最高を更新した。大企業の非製造業も4期連続で改善、しかし原油価格の高騰などもあり、先行きには不透明感も出てきている。
企業部門が引き続き前向きの動きが見られているということでありますので、我々の判断を基本的には裏付ける
まだまだその不透明感ございますけども、基礎の力としてのですね、手応えは自信を少しずつ持ち始めております。
全体的なあの景気の回復感ということはまあ感じますけど、私もその IT ベンダーから見るとですね、まだまだその回復感が、まあ、IT あの投資にですね自分待ってきてないなと。
景況感自体は良くなってきているということなんですが、中小企業の街大田区歩いてみるとですね、工場の数が減って代わりにああいった新築のマンションが非常に増えています。あのかなり淘汰が進んで、その結果としてですね、残った企業の、ま、業績が良くなってきているというのが現状のようです。
中小企業が集まる東京大田区、景気回復の実感が出てきたというこの工場では。
最近いかがですか、景気の方
は。ちょっとうちの方は今のところ忙しい仕事が続いてまして、今年は、初めから忙しかったですね。
合成樹脂の加工を行う工場、赤字の解消をきっかけに200万円を投じてパネル板を切る機械を購入しました。さらに部品の寸法を測る機械にも投資。
何で特化していくかといったら、精度の方を、精度と仕上がりを出していこうと思えば、やっぱり測定するものがなければあの説得力もないですから、まあ、ずっと入れたいなと思ってたんですけどね、はい、
独自技術や新たな挑戦で業績を伸ばす中小企業。しかし不安材料も出てきています。
原材料費の高騰は、まあ、どちらも非常に厳しいというふうに暮らしてますね。またあの材料自体はね、入手がなかなか厳しくなっているというお話も聞きます。
新宿区富久町、バブルの時代、地上げにより世帯数は半減、その後の地価下落により土地は塩漬けとなり、町は虫食い状態となった。住民の大半は高齢者、駐車場はまさにバブルの傷跡だ。
新宿からわずか 1.5 キロ、富久町を見下ろせる場所に来ています。こう見るとまだまだ駐車場だらけという印象なんですが、あちらにもうすでに30階規模のマンションが建っています。
2年前にできたこのマンションは全室完売、町が再生に向け動いている。西富久地区、この地域には65階建ての高層マンションを作るプロジェクトが進められている。多くの土地を都市再生機構が買収した。住民全員が意思統一をするのは難しい。しかし期待は大きい。
昔はね、もう子供さんも多いし、まあ下町的でね、活気があった。再開発がね、本当に町に望まれますね。
周辺の不動産屋にとってはビッグチャンスだ。
期待はありますよ、やっぱり期待とか。まあな、住民が増えるってことは決して悪いことじゃないですからね。
日銀短観では2004年度の設備投資計画は全産業でプラス 3.5% となり、6月調査に比べ上方修正された。マネーが動き始めた。
小石さん、現場を見る限りではいよいよこのマネーがまさに動き始めたという感があるんですが、いかがですか。
そうですね、実はですね、今はそのバブル期に遜色のないほどの金余りの時代とも言われてるんですね、うん、はい、こちら40兆円、
はい、なんですかそれは。
これはですね、今企業が持っている余剰資金の額なんですね。ははははは、まあ、今まで企業というと、まあ、高度成長期はですね、企業にお金がなくて家計にはお金があるというのがまあ普通の構図だったんですが、それが逆転してですね、今企業の方はどんどんそのリストラやですね、まあ、借金も返済していく中で余剰資金が増えているのに対して、家計の方はどんどんその余剰資金が下がっているという状態にな
ります、ね、なかなか給料が増えないと言われてますからね。
まさにこの結果なんですけどね、
う
ん、
今日あの取材であったように土地が動き始めたり、それから中小企業でいうと設備投資が始まったりというのもこの余剰資金の現れということになるわけですか。
そうですね、まあ、あのそれだけではなくて、まあ、そう最近 M&A が非常に増えてるんです、
ね、そうですね、
これもやっぱりその企業の方にキャッシュが持っているということの、まあ現れであるというんですね、うん、
まあ、直近でいうと UFJ をめぐって三菱東京と三井住友がまあ争ったり、はいはい、それからダイエーのいわゆる再建のスポンサーにいろんな企業が 名乗りを上げてますよね。
そうです、
ね、これも金余りですか。
その結果の一つだとも言えると思うんですね、まあ、ただその大企業の方もですね、まあ、お金を使い出したといってもまだまだ、まあ、あの保守的でして、うん、まあ、それがまあ家計とかですね中小企業にどうやって流れていくかという、ここの辺がまあ本格的なその、う
ん、ただ今日見た限りでは、この地の方には若干流れ始めているような感もあるんです
よ。そうですね、まあ、そこが本当に流れないと本格的な景気回復はないということなんですが、うん、はい、そのあたりその木内さんに聞いてみたいと思うんですが、
木内さんね、あの、まあ、はい、今あったようにそのマネーが動き始めているというのはあるんですけど、やはりあの私どもそのバブルの崩壊で痛手を被ってですね、はい、やはりそれで得た教訓というのはあると思うんですね、はいはい、あのやはりその当時とは大きく変わってきているわけでしょうね。
まあ、そうなんですけど、まあ、今まではですね、余ったお金を、まあ、借金の返済に最優先で回してきたと、まあ、これはバランスシート調整と言われまして、ただこれはまあだいぶ終盤戦に入ってきたんですね、うん、そうしますと、まあ、あの儲かった分余ったお金をですね自由に使える部分が増えてきたというのは確かだと思います、うんうん、で、まあ、今まで十何年間我慢してきた投資に一部出てきているということで、まあ、今日の短観のようにですね、はい、設備投資がまあしっかりしていると、うん、ただこのお金をですね全部40兆全部投資に回すかというとですね、そこまで経済はですね良くなってないということで、うん、まあ、手元のお金としてどんどんどんどん積み上がっていると、企業はどんどんキャッシュリッチになっていると、はい、こういうのがですね現状だと思います。
あの実際これデフレの支援というのはこう見え始めてきている、あるいはもう実は終わったんだって、はい、どういう見方をしてらっしゃる
の？大企業について言いますと、まあ、あのバブルの清算といいますか、あの構造調整だいぶ進んだと思うんですね、うん、ところが中小企業はまだ遅れています。で中小企業の調整が終わらないとデフレは終わらないと。ですから大企業は自分の調整終わったんですけども、あと